ゴミ箱とは、ゴミを入れる箱のことですよね。ゴミ箱、すなわちゴミの箱と言えそうだし、まあ実際どっちで言ってもおかしくはないというかね。ゴミ箱をちょっと動かしてでも、ゴミの箱をちょっと動かしてでも、まあ意味は通じることは多いと思います。まあ普通はゴミ箱と言ってね、わざわざゴミの箱とは言わないとは思います。で、今回はゴミ箱とゴミの箱を言語学的に分析して、その違いというのをね、見ていこうと思います。まあ端的に言えば、ゴミ箱っていうのは複合語ですね。これで一単語になっているわけですが、ゴミの箱というのは空ですね。空と言われる、まあフレーズと言われる単位で、まあレベルが違うっていうような感じなんですよね。複合語と空のレベルの違いというのは、果たしてどういったところで観察されるでしょうか。BGM です。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。能神ネウロです。まあ分かりやすい見た目というか、形式上の話からしていくと、当然ですが、ゴミ箱とゴミの箱、空の方にはノーというのが入ってますよね。これがまず1点。もう一つはゴミ箱というふうに、箱が箱というふうに、連絡が起こっています。さらに言えば、箱というのは単体で発音するときは、まあ、少なくとも共通語では箱というふうに低く高というアクセントパターンですが、箱、ゴミ箱のときは高低というアクセントになっているという点で、連絡とアクセントという点で複合語と句というのは異なります。まあ、これはわざわざ言うまでもないというかね、別に特に言語学やってなくても気づくことだと思いますので、統合論的にはどのように異なるかというのを見ていこうと思います。まあ、今までの話は、まあ、音の話とかね、まあ、固い言い方すれば形態音韻論的な違いっていうことだったんですが、統合論的に見ていきます。統合論っていうのは、まあ、要は単語を並べるやり方、どういうふうに単語を並べていくかっていう話で、まあ、今回は他の単語との関わり合いみたいな、まあ、そういった話になります。ゴミ箱、ゴミの箱、どちらも大きい、まあ大きいじゃなくてもいいんですけど、大きいみたいな形容詞で修飾することができます。大きいゴミ箱、大きいゴミの箱、まあどちらも問題なく言えるんですが、後者の方、つまり句の方、大きいゴミの箱というのは、解釈が二通りありますよね。一つは、箱自体が大きいという解釈です。大きいゴミの箱。箱自体がドラム缶ぐらいあって、そこにゴミを入れていくという解釈。もう一つは、ゴミが大きいんだという解釈ですね。大きいゴミの箱。これは、まあ箱自体も必然的に大きくなっちゃうかもしれませんが、粗大ゴミ的な、冷蔵庫とか洗濯機とかを入れる、そういう大きいゴミを入れる箱としての大きいゴミの箱。まあ二通りの解釈ができるんですね。つまり、大きいというのが、ゴミという名詞にかかるのか、あるいは、箱という名詞にかかるのかで、大きいゴミの箱というのは解釈が変わってきます。これはどうですかね？大きいっていうのが同時に、ゴミも箱も修飾することは、多分できないと思うので、まあそういう時は、大きいゴミの大きい箱っていうしかないと思うんですが、まあいずれにせよ解釈は二通りあります。で、それに、対して、ゴミ箱の複合語の方は、大きいゴミ箱。こちらは、箱自体が大きいという解釈しかできません。つまり、ゴミが大きい、洗濯機や冷蔵庫がゴミであるみたいな解釈はできなくって、箱が大きいという解釈しかあり得ないんですね。まあ、これは、ゴミ箱というのがもう一単語になっちゃってて、ゴミ箱のというか、ゴミ箱という単語のゴミという要素は、もう自立性がないんですね。なので、そのゴミ箱の中の ゴミ、それをめがけて大きいで就職することはできない。それが複合語です。それに対してゴミの箱といった場合、このゴミっていうのはきちんと自立性がありますので、形容詞で就職されることもできるということです。このようにゴミ箱で、まあ、複合語でもう一緒くたになっちゃってる、一体化してしまってるっていうのを専門的に語の緊密性が高いということがあります。ゴミ箱において、まあ、ゴミと箱っていうのは緊密性が高いので、そのゴミ単体を就職することはできない。まあそういうことですね。で、これはさっきの、まあ携帯音韻的な話にもつながっていて、まあ一つの説明の仕方として、まあ連絡が起こったりとか、まあアクセントが変わったり、バコとなったりするのは、まあ語の緊密性が高いからであるということができるかなと思います。語を就職するのは形容詞だけではありません。形容詞以外にも、例えば関係節で就職できたりするわけですが、まあそういった場合も事情は一緒で、燃えるゴミの箱と言ったら、まあこれはどうですかね。普通は燃えるゴミを入れる、そのための箱っていう解釈になると思います。ただ、燃えるっていうのが箱にかかってるとも一応解釈はできると思うんですよね。燃えるゴミの箱。まあゴミの箱というものが燃えますと言ってるってことですね。で、これがさっきの大きいの場合と一緒で、燃えるっていうのが、まあ、ゴミにも箱にもかかることができるということです。ただまあ常識として、燃えるゴミを入れる箱という方が自然な解釈になると思います。まあ、それに対して、複合語の方、ゴミ箱の方は、燃えるゴミ箱というと、おそらく箱が燃えるという解釈の方が、まあ、自然で、まあ、燃えるゴミを入れとくための箱っていうのも多分言えるんだと思うんですよね。燃えるゴミ箱。その燃えるゴミ、これ全体で一単語みたいになって、それと箱っていうのが複合語をなして、燃えるゴミ箱。どうかな？ちょっと厳しいですかね。ちょっとこの辺はね、解釈が揺れる気がするんですが、ゴミ箱っていうのはやっぱりこれで一つの複合語ですので、まあ燃えるゴミ箱って言ったら、燃えるっていうのがゴミだけを就職することはできないというふうに考えられます。
シガ15のツボ。
語の緊密性の高さを測る、まあ、テストとして、代名詞で置き換えられるかどうかっていうのもあります。句だったら、ゴミの箱っていうのは、それの箱と、まあ、言えるんですよね。まあ、日本語だとあんま言わないかもしれませんが、まあ、言えなくはないです。それに対して、ゴミ箱は、それ箱っていうふうに、複合語の中のゴミをそれという代名詞に置き換えることはできないんですよね。まあ、これも繰り返しですけど、やっぱりゴミ箱で、もうこれで一つの単語になっちゃってるので、その中身をどのこうの操作することはできないということです。それと、複合語と句の関係で言うと、複合語の中に句が入ってはいけないっていうような、そういった、まあ、制約もあるんですね。まあ専門的には句排除の制約っていうそのまんまの名前がついてるんですけど、どういうことかというと、まあこういうのはね、具体的に考えた方がいいんですが、例えば、まあいい例かどうかわかんないですけど、まあ、メガネかけてる人で、メガネケースを持っている人は結構多いと思うんですよね、メガネケース。まあこれも一応複合語です。で、それとは別に、メガネ拭きを入れとくためのケースっていうのを持ってる人もいるかもしれません。で、それは、メガネ拭きケースということになります。まあ、メガネケースよりはちょっとマイナーかもしれませんが、メガネ拭きケースということもできると思います。で、さらに人によっては、一つのケースの中にメガネもメガネ拭きも入れてるっていう、そういうパターンもあると思うんですよね。つまり、メガネとメガネ拭きのケース。まあ、これは句ですよね。メガネとメガネ拭きのケース。 で、こっからのを削除して複合語作ろうとすると、まあ、できなくって、メガネとメガネ拭きケースというと、一つはメガネで、もう一個はメガネ拭きを入れとくためのケースっていう解釈にしかならなくって、区でメガネとメガネ拭きのケースといった場合は、まあ、今の解釈もありますけど、ケースが一個だけあって、で、それにメガネとメガネ拭きを入れてるんだっていう、そういう解釈もできるんですね。区だったら OK です。ただ複合語は、メガネとメガネ拭きケースとは言えなくって、つまり、メガネとメガネ拭きっていうこの二つをまとめて、ケースっていうのと複合語を形成することはできないということです。まあ、今回のエピソードは、ゴミ箱とゴミの箱から始まりましたけど、まあ、意味としてはあんまり違いがないような気がするものでも、まあ、いろんな単語と組み合わせてみたりすると違いが現れたりするっていうね、まあ、そういったお話でございました。まあ、そういう統合的なテストっていうのがね、言語学ではよく使われたりします。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。